背景。一つだけ教えてください。困っているのです。私は今年26歳です。生まれたところは青森市の寺町です。多分ご存じないでしょうが、寺町の聖火寺の隣に、智屋という小さい花屋がありました。私はその智屋の次男として生まれたのです。青森の中学校を出て、それから横浜のある軍需工場の事務員になって、3年勤め、それから軍隊で4年間暮らし、無条件降伏と同時に、生まれた土地へ帰ってきましたが、すでに家は焼かれ、父と兄と兄嫁と3人、その焼け跡に哀れな小屋を建てて暮らしていました。母は私の中学4年の時に死んだのです。さすがに私は、その焼け跡の小さい住宅に潜り込むのは、父にも兄夫婦にも気の毒で、父や兄とも相談の上、この A という青森市から2里ほど離れた海岸の部落の三島郵便局に勤めることになったのです。この郵便局は、死んだ母の実家で、局長さんは母の兄にあたっているのです。ここに勤めてから、もうかれこれ1カ年以上になりますが、日増しに自分がくだらないものになっていくような気がして、実に困っているのです。私があなたの小説を読み始めたのは、横浜の軍需工場で事務員をしていた時でした。文体という雑誌に載っていたあなたの短い小説を読んでから、それからあなたの作品を探して読む癖がついて、いろいろ読んでいるうちに、あなたが私の中学校の先輩であり、またあなたは中学時代に青森の寺町の豊田さんのお宅にいらしたのだということを知り、胸のつぶれる思いをしました。呉服屋の豊田さんなら、私の家と同じ町内でしたから、私はよく知っているのです。先代の田左衛門さんは太っていらっしゃいましたから、田左衛門というお名前もよく似合っていましたが、当代の田左衛門さんは、痩せて、そうして粋でいらっしゃるから、葉左衛門さんとでもお呼びしたいようでした。でも、皆さんがいいお方のようですね。今度の空襲で、豊田さんも全焼し、それに土蔵まで焼け落ちたようで、お気の毒です。私はあなたがあの豊田さんのお家にいらしたことがあるのだということを知り、よっぽど当代の田左衛門さんにお願いして紹介状を書いていただき、あなたをお尋ねしようかと思いましたが、小心者ですから、ただそれを空想してみるばかりで、実行の勇気はありませんでした。そのうちに私は兵隊になって、千葉県の海岸の防備に回され、終戦までただもう毎日毎日穴掘りばかりやらされていましたが、それでもたまに半日でも休暇があると町へ出て、あなたの作品を探して読みました。そうしてあなたに手紙を差し上げたくて、ペンを取ってみたことが何度あったか知れません。けれども、背景と書いて、それから何と書いていいのやら、別段用事はないのだし、それに私はあなたにとってはまるで赤の他人なのだし、ペンを持ったまま一人で当惑するばかりなのです。やがて日本は無条件降伏ということになり、私も故郷に帰り、A の郵便局に勤めましたが、こないだ青森へ行ったついでに、青森の本屋を覗き、あなたの作品を探して、そうしてあなたも罹災して、生まれた土地の金木町に来ているということを、あなたの作品によって知り、再び胸のつぶれる思いがいたしました。それでも私は、あなたのご生家に突然訪ねていく勇気はなく、いろいろ考えた末、 とにかく手紙を書きしたためることにしたのです。今度は私も背景と書いただけで途方に暮れるようなことはないのです。なぜならこれは用事の手紙ですから。しかも下級の用事です。教えていただきたいことがあるのです。本当に困っているのです。しかもこれは私一人の問題でなく、他にもこれと似たような思いで悩んでいる人があるような気がしますから、私たちのために教えてください。横浜の工場にいた時も、また軍隊にいた時も、あなたに手紙を出したい出したいと思い続け、今やっとあなたに手紙を差し上げる。その最初の手紙がこのような喜びの少ない内容のものになろうとは、全く思いもよらないことでありました。昭和20年8月15日正午に、私たちは弊社の前の広場に整列させられて、そうして陛下自らのご放送だというほとんど雑音に消されて何一つ聞き取れなかったラジオを聞かされ、そうしてそれから若い中尉がつかつかと壇上に駆け上がって、
聞いたか、わかったか、
日本はポツダム宣言を受諾し降参をしたのだ。
しかしそれは政治上のことだ。我々軍人はあくまでも抗戦を続け、最後には皆一人残らず自決して、もって大君にお詫びを申し上げる。自分はもとよりそのつもりでいるのだから、皆もその覚悟をしておれ。いいか、よし、解散。
そう言ってその若い中尉は段から降りて眼鏡を外し、歩きながらポタポタ涙を落としました。